環境、配布しますプラスチックごみ指定収集袋減免世帯向け。3月1日水曜日からプラスチックごみ指定収集袋半年分を配布します。対象者で配布を希望する方は申請してください。プラスチックごみ指定収集袋減免世帯向け。では、減免対象世帯、必要書類、確認事項など、配布期間、配布枚数の順にお伝えします。生活保護受給世帯、生活福祉課での確認が必要です。児童扶養手当受給世帯と、特別児童扶養手当受給世帯は、児童扶養手当証書、または特別児童扶養手当証書が必要です。身体障害者手帳1級、または2級の交付を受けている方がいる非課税世帯、愛の手帳1度または2度の交付を受けている方がいる非課税世帯、精神障害者手帳1級の交付を受けている方がいる非課税世帯は、身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者手帳が必要です。いずれも配布期間は4月から9月まで、配布枚数は2人までの世帯は小袋30枚、3人以上の世帯は中袋30枚です。火災や震災などで被害に遭った方は、罹災証明などの確認が必要です。配布期間は申請から3ヶ月。配布枚数は2人までの世帯が小袋15枚、3人以上の世帯は中袋15枚です。期間途中での申請の場合は、原則、申請を行った日の属する月から起算した月割りの枚数を配布します。審査終了後、その場で指定収集袋を配布しますので、マイバッグなどを持参してください。申請配布場所は、生活環境課、平尾若葉台出張所。なお、出張所で申請する場合は、後日収集袋をお渡しします。お問い合わせは、生活環境課、ゴミリサイクル係へどうぞ。フードドライブを通じて食品ロスを削減しましょう。フードドライブとは、家庭や事業所で余っている食品を持ち寄り、福祉団体や施設などに寄付するボランティア活動です。市内でも食品ロス、食品が未使用のまま廃棄されることなどの削減や、食品などの有効利用を目的として、環境団体や福祉団体がフードドライブを実施しています。詳細は市のホームページをご覧ください。寄付できる食品、缶詰、肉、魚、果物など、調味料、油、醤油など、インスタント、レトルト食品、冷凍、冷蔵食品は除きます。嗜好品、インスタントコーヒー、お茶など、乾物、米、乾麺、海藻など、乳幼児食品、粉ミルク、ベビーフード、離乳食など、未開封で賞味期限が1ヶ月以上あり、包装や外装が破損していないものに限ります。瓶詰めは扱いません。持ち込み場所は、生活環境課、ゴミリサイクル係、社会福祉協議会ボランティアセンターです。お問い合わせは、生活環境課、ゴミリサイクル係へどうぞ。さて、3月5日日曜日実施、第13回三沢川清掃。市民の憩いの場である三沢川を、桜が咲く前に皆さんの手できれいにしましょう。当日は各集合場所で受付後、清掃活動を行ってください。開始前に開会式を行います。子ども100ポイントラリー事業の対象です。3月5日日曜日、雨天の場合は中止です。集合場所と時間をお伝えします。坂浜地域。集合場所は、新木更木橋。桃村地域。集合場所は、桃村人家児童公園。受付開始時間は、午前8時45分から。清掃開始時間は、午前9時からです。東長沼地域。集合場所は、市役所憩いの広場。矢野口地域。集合場所は、三沢川親水公園。受付開始時間は午前9時15分から、清掃開始時間は午前9時半からです。各地区の清掃範囲はお問い合わせください。 服装は汚れても良い暖かい服装。持ち物は清掃用具、ゴム手袋、軍手、長靴、火ばさみなど。ゴミ袋は受付時に配布します。注意事項です。車での来場はご遠慮ください。清掃の際は怪我をしないよう足元に十分気をつけましょう。三沢川の川岸は見た目より大変滑りやすくなっています。流水内には絶対に入らないでください。中止の場合、各集合場所に開始時間の30分前までに中止告知看板を設置します。また、市のホームページ、稲城市公式ツイッター、メール配信サービスでもお知らせします。メール配信サービスは事前に登録が必要です。墨字盤2面掲載の二次元コードをご参照ください。カラメールを送信して登録してください。お問い合わせは生活環境課ゴミリサイクル係、三沢川清掃推進本部事務局までどうぞ。市長コラムナンバー134、上平尾土地区画整理事業の完了。上平尾地区の土地区画整理は、平成17年11月に準備会が結成され、地権者の合意を経て、平成22年7月に、当時の石原慎太郎都知事から、稲城上平尾土地区画整理組合の設立認可を受けて事業が開始されました。それから12年の歳月を経て、昨年3月に小池百合子都知事から組合の解散認可を受け、その後、残務整理に若干の時間を要しましたが、昨年12月に組合の解散祝賀会が開催され、めでたく完了の運びとなりました。平尾地区は高度経済成長期に東京圏の人口が急増して、大量の住宅供給が喫緊の課題であった昭和40年代に市内初の団地が建設され、昭和50年には現在の一丁目区域で組合施工による区画整理が実施されるなど、市内では都市化の先駆けの地区でございました。そして、それらの開発に引き続き、上平尾地区では、平成9年に都市計画決定された、坂浜平尾土地区画整理事業により、東京都が直接開発事業を施行する予定でしたが、社会経済情勢の変化により、事業の見直しがなされ、中止の浮き目を見ることとなってしまいました。しかし、坂浜平尾地区の地権者の皆さんは、それに屈せず、坂浜平尾まちづくり協議会を立ち上げ、およそ25ヘクタールという広大な区域に、およそ89億円の事業費を投入し、組合施工による土地区画整理事業をすることとなりました。もちろん、稲城市が最大限の支援をすることが前提ですが、自らまちづくりを進めていくことを決意されたのです。この間、リーマンショックや東日本大震災など、未曾有の経済情勢、自然災害が襲いかかり、事業の遂行には困難も生じましたが、組合役員をはじめ、地権者の皆様のご尽力により、令和3年10月の完治処分を経て、完了、組合解散の日を迎えることができました。関わっていただいたすべての関係者に深く感謝申し上げます。本事業は平成22年7月の組合設立認可から始まっていますが、起工式は私が市長に就任した平成23年に実施されており、馬場理事長とともに式典に参列させていただきました。完了までの12年間は、そのまま私の市長としての3期12年と時を同じくしており、感慨もひとしお深いものです。開発前に宿の必殿であった場所には、防災対策のため、およそ7000立方メートルの雨水地下貯留施設が設けられ、その上部は三反田遊水公園が整備されました。都市計画道路他3、4、17号線と上平尾トンネルの開通により、かつて地獄坂と呼ばれた第二中学校への通学路も安全な歩道になりました。さらに本事業の実施に伴い、用地確保と建設が可能になった 上平尾消防出張所の開設により、平尾地区における救急車の到着時間といった深刻な課題が一気に解決できました。隣接した坂浜の小田原地区も少し遅れて組合施工による区画整理事業が開始され、自然環境や農地の保全に配慮しながら安全で住みやすい都市基盤整備を進めてきました。こちらも本年3月に完治処分を予定しており、新たに坂浜3丁目、4丁目、5丁目が誕生します。上平尾地区と坂浜小田原地区のまちづくりが一段落となり、両地区の今後のさらなる発展を期待しています。稲城市長、高橋勝弘。